皆さんこんにちは。旅するアスリート作曲家長谷川千夏とドイツ在住ピアニスト伊藤ゆりやでお送りする本話が楽しいクラシック談話室チナリアトークルーム。今回のテーマは楽器の裏技について、目から鱗の楽器の裏技、どんなものがあるのかトークしていきます。
皆さんこんにちは、作曲家の長谷川千夏です。
皆様こんにちは、ピアニストの伊藤ゆりやです。今日のテーマ、楽器の裏技について。楽器には裏技があるの？という質問に対してですが、千夏さんいかがでしょうか？
あります、ありすぎます、
なんかいろんな観点からものを言えると思うんですけれども、一つは裏技って何のために使うの？ということなんですね。で、結論から先に入ってしまいましたけれども、いかに楽に美しく上手に弾けるかっていうところにたどり着くのではないかと思います。そのことを念頭に置いて、今日は私は話を進めていきたいなと思います。
はい、ではピアノの裏技をちょっと紹介してください。
ピアニストだとみんな当たり前のようにやっていることではあるんですけれども、会場の音響に合わせてペダリングを変えるとか、そういうのって多少様々なホールに対応した音響効果を作り出すことができるんですね。例えば響きの良いホールはだいたい心地よく残響っていうのがあるんですけれど、場所によってはドライで残響がもうほとんどないどころか音を吸ってしまうような会場もあるんですね。で、そういう時はペダルの力を借りて、ペダルっていうのは足元についているピアノの、あの音を伸ばす効果があるものなんですけれども、でそのペダルの力を借りてピアノの楽器自体をホールに変えてしまうという。で、単純に言えば右のペダルを多めに踏むと乾いた感じの場所では良い対処法で程よい響きになってくれるんですね。で、逆に教会の大聖堂のような石造りでも残響がワンワンワンワンってありすぎるような時はほとんどペダルを使わずに、もう打鍵も短めに切り替えて、テンポも普段より気持ちゆっくりめに弾くと音がぐるぐるミックスされずにちゃんと分離して聞こえるとか、そういうのがあります。
おー、それはかなりコンサートピアニスト視点の裏技ですね。
そうですね、だから家で練習してる通りに弾けたとかじゃいけないんですよね。それがまた難しいところなんですけど、もうペダルは奥が深いんですよ。実は右のペダルはね、音色も変えられるんですよ。例えばペダルには浅く踏む奏法もあるし、半分ぐらいまでペダルを踏んだりして、あのハーフペダルっていうのにしたり、下まで全部踏み込んで深いペダリングの音色とか全部違うので、あのカラーを増やすことができるんですよね。
なるほど。あ、それは本当に生のピアノでないとできないですよね。
そうですね、なんかもう例えばいくつもの音も同時に弾く和音ってあるんですね。こう厚みのある、これ今ペダルなしで弾いたんですけど、で割とぺしゃんこになってしまったりとかするので、平面的に聞こえがちなので、ピアニストとかがよく使うのは、あのここにペダルを一瞬後で踏み込むと音が違うっていう。今の分かったかな？難しいかな。
オンラインだとちょっと聞こえにくいかも ね、その違いは。
生で聞いてると、あの和音を弾いたとほとんど同時に後でちょっとこうペダル踏み込むと、そこにホワーンっていう効果が出てくる。で、そういう意味のふくよかで潤いのある立体的な音を出すために、打鍵の時に合わせて一瞬だけ踏んで離すとか、そういう裏技を、裏技じゃないんですけど、使ったりしてますね。
おー、実は隠れたそういった技があるんですね。
あの押さえっぱなしにして、でそこで弾くと残響が残る、ワンワンワンっていう残響が残る で、今左手で手のひらで鍵盤をね無音でこう押さえて、それでなんか弾くんですよ。響いてるの聞こえる？
うん、聞こえる。
うん、なんかホールで弾いてるような感じに聞こえる。でもこれ左で押さえてた鍵盤を離すと消えちゃうみたいな、そういうのがあって、そういうのを使って現代曲を作曲してる人とかもいます。
あー、なるほど。結構ね、現代曲になってくるとこう楽器の可能性について追求というか、うん、そういったいろんな裏技をみんな使ってくるんですよね。
そうなんです。
はい。
で、各楽器の裏技についてなんですけれども、この辺は千夏さんにお話ししていただきたいなと思います。
あ、そうですね、いろんなのがありまして、例えば最近の新しい曲ですと、卓球を使ったピンポン競争曲というのがあるんです。これ面白いですよ。競争曲なのでオーケストラの中ですけど、ステージの上に卓球台を持ってきて、でその間に大太鼓を挟むんです、
うん、なるほど。
それで卓球のこうなんていうんですか、こう打つので卓球のピンポン玉を大太鼓にぶつけるんですよ、ポンポンポンポンって。
でもなんか小さい音にならないの？卓球の球って軽いじゃない？
あ、これね、
だから大太鼓それで叩くと、
うん、実際に見てもらうといいかもしれないね。お、
あ、ピンポン、本当だ、なんか卓球台があります。ラケットがさ、タンバリンになってた
これね、でもいい曲なんだよね。大太鼓にぶつけるシーンがあるんだよね。
24分、
ゆりちゃん、ね、ここここ上手なんだよね。
24分のとこから
練習したんだ。
スマッシュして大太鼓にバコーンってぶつけるあー、見ちゃった。
じゃあちょっと一回これ閉じますよ、動画。はい、はい、どうぞ喋ってください。
なるほど、今の千夏さんにおすすめって言われて、YouTube でピンポンコンチェルトみたいなの検索したんだっけ？なんかそれで出てきたのを見たら、そう、すっごい面白かったです。最初の方はタンバリンをラケット代わりにしてピンポンして、それで楽器を鳴らしてたとか面白かったです。
そうそう、あとは打楽器だとそのティンパニを演奏するのに、普通はこう丸いのがついた棒で叩くじゃないですか、ティンパニ。
はい。
あれをね、スーパーボールでこう面をなぞるとムーンって音がしたりとか。
なんか思い出した、学生だった時に打楽器家の友達がいたんですね。でその子はもういつでもどこでも研究してました。これどんな音するんだろうとか言って、でそれでところどころで叩いてポーンとか、なんかもうその叩き方がもうプロの目になっちゃって、でもね、すごいポンポンって言って、なんか目がマジになってて、すごい研究してるな、どこでもいろんな音って確かに溢れていて無限の可能性があるもんなって、そんな印象でした。打楽器の人は面白いだろうなと思って、
で、あとは、マウリシオ・カーゲルさんという作曲家の方の曲で、ティンパニとオーケストラのための競争曲とかだと、最後にね、確か頭を突っ込むんですよ、ティンパニの中に。
え？ティンパニの中に？ティンパニの中に、
はい、ちょっと今ちょっとユリアさんに画像を見てもらってるんですけど、さあコメントが気になります。
はい、見てみます。どれどれ、あ、本当だ、破っちゃったみたいな。
そう、
これさ、楽器が1台なんか壊れる設定ですよね。
これよく見てみると、これ紙をティンパニの面の代わりに貼り付けて、うん、そこに楽曲の最後に頭を突っ込むという、冗談とも取れるし、すごくシリアスにこういう現代の音楽としてやってるとも取れる裏技ですね。
そうか、いやいやいやいやいや。
で、あと、今 パーカッションのことについてはあとちょっとご紹介したんですけど、まずねホルンでは、ホルンってこう真ん中がぐるぐるなってるんですよね、カタツムリみたいに、
うん、
であの部分をテレホンカードみたいなペラペラのカードを使ってギターのようにストロークしてシャカシャカ音を鳴らすっていう曲もありますね。
どういう図になってるんだろう。
ホルンのこう中央の管が入り組んだところがあって、そこをこう鳴らすとシャカシャカ音がするんですね、うん、まあだからあんまりその楽器を傷つけたくない人はやりたくないかもしれないんですけれども、その曲が結構スペインっぽいようなちょっとラテンっぽい曲なのでね、結構合うんですね。打楽器としてもそれがホルンとして使えてしまうという裏技があったりですとか、吹奏楽部でトランペット吹いてたんですけれども、お教室の中になぜかカップラーメンの器が置いてあったんです。
はあ、
はてなんぞやと思って先輩の行動を見ていると、それをおもむろに手に取り、カップラーメンのきれいに洗って乾燥させた器ですよ、それをトランペットの中に押し込みます、
はい、トランペットの中に、
はい、トランペットの、ね、ベル、
トランペットの中に、
そう、ラッパのところにこうかぶせるんですね、うん、
でどんな風にしてもう私今聞きながら目が点になってます
そう、それをやると、なんとあのカップミュートって言って、あの音がやっぱり弱音器ですね、音色が変わるっていう、はい、そういう効果があるんです。
へー、音質とか音の感じってやっぱりもわっとしたような感じの音が出てくるとか、そういう感じでしょうかね、
うん、ちょっとキューッとした音になりますね。
あのそういう音色が必要になるような曲ってあるんですかね。
はい、あります。やっぱりトランペットもあのパーッとした華やかな音色だけじゃなくて、こう少しこんもりとした音が欲しいとか、通常よりも響きを少なくして角の少し鋭い音にしたい時とかっていうのは、そういう時使いますね。
なるほどね。楽器の可能性とかいろんな音色とかが出せるっていうのを発見すると、それだけ作曲の幅も広がりますもんね。
そうですね、それはかなり現代の作曲家は面白がって、うん、みんな楽しんで作曲していたと思います。あのここで質問なんですけれども、裏技を使った曲、はい、先ほどはパーカッションの曲でご紹介しましたけれども、ピアノの曲でありますか？
そうですね、あの手の届かない和音の時とか、指示がなくてもね、一つの音がずっと伸び続けていて、普通だったらありえない広い音域を同時に多重に鳴らさなくてはいけないという曲が意外と現代、近現代から出てくるんですね。ドビュッシーとかもたまにあるんですけど、あのプロコフィエフのロメオとジュリエットのピアノ版を弾いた時には、よくソステヌートという3つのペダルの中の真ん中のペダルを使って弾いていました。あの真ん中のペダルを使って弾くと、弾いた音だけが伸びてられるんです。こう今これペダルソステヌート使ってるんですけど、あの伸ばしたい音だけ伸ばして、あとはずっと伸びたままの音の上にこう重ねてスタッカートとかでペダルなしで弾けるっていう、そういうペダルがあって、まあ普通だったら指が10本しかないから、こうね低い音域とか弾きっぱなしにしながら高音を弾けないんですけれども、そのペダルのおかげで弾けるとか、そういうことですかね。でも、まあ、楽器を知ってる人とかピアニストの方だったら、もう全然裏技じゃなくて日常的に弾いてますけど、そういう機能がありますということで。
なるほど。でもなんか個人的にですけれども、なんかこう、うん、使用頻度としてピアノのペダル3本あるうちの真ん中ってすごい激レアっていうイメージです。
そうですよね、なかなか生徒さんに教える曲の中でソステヌートを使うっていうのは出てこないので、ちょっとレア感が出ますね。でそれをあの実際に使って演奏すると、弾いてる方もわーってなって感動するというか、びっくりするというか、楽しいですよ。他にもこれこそなんか奏法の裏技なんですけど、リストとかの曲で まあ、最近弾いたメフィストワルツとかあるんですけど、その手を広げながらの高速パッセージで弾いていた時に、まあいろいろとどうやったらもっとスムーズに綺麗に弾けるかなって試行錯誤をしていたら、こうより楽に迫力あってよどみなく聞こえる方法っていうのを見つけて、でそれがなんかざっと言うと倍音を利用してその音があたかも鳴っているかのように聞こえさせられるっていう、聞いてる人には普段通りに弾いてるように聞こえるんですけど、実は弾いてる人は別の鍵盤を弾いているってことがあるんですよ。
なんですって。
なんかもうマニアックになりすぎてざっとしか言えないんですけど、
はい、
その倍音っていうのがあって、まあ、一つ音を弾くと他に共鳴する音があるので、なので弾きやすい運指というか指使いでその別の音を弾くことによって、でもその本来聞こえなければいけない音っていうのを聞こえさせて、うん、それで速いパッセージダダダダダダみたいなところで、よりもう楽に迫力あって聞かせられるという裏技があります。
実際にはその聞こえてる音は弾いていないんだけれども、聞いている人からするとそれが鳴ってるように聞こえるってことですよね。
そうそうです。
多分ね、ここまで来て結構混乱してる方多いと思うんですよ。で私もう少し分かりやすい例えを今考えたんですけど。
お願いします。
なんか白いご飯をお茶碗に持ってうなぎ屋さんの前で匂いを嗅ぎながら食べるような感じですかね。なんかそうすると、
そうかもしれない、近い近い、
うな重は食べてないんだけどあたかも食べてるような感じになるみたいな。
面白すぎた。そうね、そうそうそう、一瞬ね、そこ一瞬なんだけど、そうだから、それほら、さすがにさ、食べてる間中ずっと匂いだけで食べてるとバレちゃうじゃん、なんか自分でも、あーなんかこれまやかしだなみたいな。
いや、自分でもバレるっていうのがもうおかしい。バレるも何も。
でもそれ一瞬だとね、あ、うなぎの匂いって嗅いでさ、あ、美味しいみたいになるよね、一瞬だけね。それが裏技だよねと思います。
いや本当ですね、はい。
じゃあ最後に簡単に裏技エピソードっていうのがあったら、それぞれ一つずつ紹介しましょうか。
私さっきエピソードで話そうと思ったけど、裏技 をいくつか紹介みたいなところに入れちゃったので、ゆりえちゃんだけお話ししてもらって。
あ、本当ですか。じゃあ裏技エピソードにまつわるもう一つ、フルートとのデュオの話をしたいなと思うんですけれども、
はい、
ピアノなしのソロパートっていうのがあるんですね。たまにフランスの曲とかだとフルートはカデンツって言って、ピアノの伴奏が急にパタッと止まってフルートソロだけでわわわわわわって演奏する歌詞とかあるんですよ。でその時にピアノは演奏してなくてもペダルを踏みっぱなしにしててみると、そうするとたちまちホールの残響と違うエコーのような効果を発揮させるんですね。
おお、
そう、それ気がついて面白いねって言ってたまにやってるんですけど、でだからまあエコーっていうのを作り出せる裏技ですね。
なるほど、
すごい短いけど、うん、
するとグランドピアノの蓋を開けた状態で
開けて、うん、
そこの中に例えばフルートが少し半分ぐらい頭突っ込んで吹いたら、
もそうそうそう、そういう感じ、そういう感じです。
お、
弦って共鳴するんですよ、いろんな音に。でそれでフルートの音が共鳴してものすごいなんかウォーンウォーンウォーンみたいな、そういう効果が出てすごく面白いですよ。
え、面白い。でその時は鍵盤を押しているの？音出さずに。
鍵盤は押してなくてペダルだけ踏んでるの。
あ、なるほど。ちょっと試してみてほしいんだけど、今度鍵盤だけを押して音は出さずに、それでちょっとその共鳴がどういうふうに変わるかっていうのを知りたいですね、はい、個人的には、はい、
ペダルを踏んだ状態で これはペダルを踏んだ状態で弾いたものなんですね。で、左手で鍵盤を押しっぱなしにしたままで弾く同じ音だと、このぐらい。
おー、
ちょっと違いますよね。うん、そうそうそう、うん。で、
あ、
今さ、あのピアノの本体を下からピアノの顎の部分を叩いてんですけど、ペダル踏んだまま。こういう残響があって、でそれに近い効果がフルートでまた別のエコーみたいなのがかかるっていうのが面白いんですよ。
おお、それは面白い発見をしましたね。
うん。
はい、ありがとうございました。
はい。
では今日の楽曲ですね。
はい、それでは今日の音源についてなんですけれども、フルートとピアノのためのデュオファンタジアの演奏で私が作曲いたしました気候変動より最後の曲、4曲目の未来の海という曲からご紹介したいと思います。で、ここで途中にフルートで風をイメージして吹いてもらっているところがあるので、ちょっとこう新しい奏法というか裏技的な部分があるので、そこをお聞きいただければ嬉しいです。
なんかすごく面白くて、そのフルートの裏技っていうのがある意味こう、うん、エフェクトっていうかな、効果音的な役割を果たしてるんですね。
そうなんですよ。でいろいろできるなと思って、本当に海でね、風がスーッと吹いているようなイメージとか湧いてきて、それをちゃんと楽器で表現できるっていいなとか思いながら演奏してました。
おー、面白い。 興味深い楽曲ありがとうございました。
財布と上書ありがとうございました。この曲はあのちなちゃんに上書していただいた曲なんですよね。
あ、そうですね、はい。
ではでは、今日もいろんなマニアックな話に発展してしまいましたけれども、いかがだったでしょうか。次回のテーマはオペラ舞台鑑賞についてです。学生時代にいろいろとコンサートに通って面白いエピソードを貯めておりますので、皆様ぜひお聞きください。
番組の感想やテーマのリクエストなどがありましたら、ぜひツイッターでチナリアトークルームを検索してコメントをください。お待ちしてます。
皆様今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた。
はい、またねー。